I think today we'd like to begin with the Bible reading of today, Hebrews 11.
はい、今日は聖書箇所を読んでまず始めたいと思います。
Let's read from 11 verse 1 to verse 8.
はい、ではヘブル人への手紙11章の1節から8節までここを読んで始めたいと思います。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。
Let's look at verse 6 one more time.
6節をもう一回見てみたいんですね。信仰がなくては神に喜ばれることはできませんとあります。
You know, every time I read this here, it kind of gives me a little bit of a shock when I read this.
ここを読むときはいつも何か目がこう開かれるようなショックに感じるところなんですね。
Yeah, because there's a word in here I don't like.
ここにある中で私の嫌いな言葉が入っているんです。
It's the word impossible.
それは不可能、impossible という言葉ですね。
Yeah.And here it says, and without faith it is impossible to please God.
信仰がなくては神に喜ばれることはできない、不可能だって書かれてるんですね。
It doesn't say a little bit difficult.
それはちょっと難しいなとは書いてないんですね。
And in the Japanese it doesn't say 少し。
少しという日本語、そういうことは書いてないんですね。
It says impossible.
これは不可能です、できないと書いてるんですね。
Yeah. And so what we can get from this is that this thing called faith is very, very important.
ということで、この信仰というものがどれだけ重要なものだということがここでわかるんですね。
It's in the Bible 458 times.
485回この信仰っていう言葉が聖書の中に出てくるんですね。
Jesus talked about it again and again and again.
イエス様が何度も何度も聖書の中でこの信仰ということを語っています。
Yeah. And so if we misunderstand the meaning of this word,
なのでこの言葉の意味を私たちよく理解していないと、
we could completely miss everything.
私たちは全てのものをミスしてしまうんですね。
And our relationship with God could become a fantasy relationship, not a real.
との関係が本物ではなくて何かファンタジーの幻想のような関係になってしまうんですね。
this word faith is a slippery word.
この信仰という言葉はなんだかこうつかみにくいような言葉ではないでしょうか。
yeah, kind of like when you catch a fish and it's flipping around.
魚をこう捕まえると魚がこうなかなかこううまく捕まえられませんよね。
and you think you have it.
この手の中に魚を捕まえた。
and then, it gets loose.
魚がピョンってこう飛んじゃうんですね。
yeah, this is a slippery
この信仰っていう言葉はなかなかつかめないような言葉です。
You know, and many times I've asked someone, you know, well, what is your understanding of faith?
あなたはこの信仰というのをどういう理解されてますかっていうふうに聞くんですね。
Yeah. And many people they say, and some of them have memorized the first part of Hebrews and they give that answer.
ヘブルの中に書かれているこの信仰の定義をこう暗記されていて、そこから信仰とはねっていう方もいらっしゃいます。
Yeah, but then other people they're like, well. and their explanation gets too long.
それで他の人は信仰って言ったら定義をこうおっしゃろうとするんですけれども、こういうものかなってどんどんどんどんその説明が長くなってしまうんですね。
But this word is an important word.
だけれどこの信仰っていう言葉がとっても重要だって思うんです。
If we misunderstand this word, we miss everything in our relationship with God.
この信仰という言葉をうまく理解していなければ、私たちは神様との関係のすべてを失ってしまう。
So I want to talk to you today about what it is.
だからこの信仰とはどんなものかということを今日皆さんと勉強したいと思います。
What does it look like?
この信仰とはどんなものなんでしょうか。
You know, when I was a little boy, I had to go to Sunday school every week.
子供の時は毎週日曜日日曜学校に行っていました。
It wasn't my choice. My parents decided.
私が行こうと決めたんじゃなくて両親がそのようにさせたんです。
And I sat there and listened to all the Bible stories.
そして日曜学校に座ってこのいろいろな聖書の話を聞いたものでした。
And if someone would ask me as a child, what is faith?
それで先生が日曜学校で信仰とは何だと思うと聞かれたとしたら、
I probably would have said something like this.
多分こんな風に答えたんではないでしょうか。
It's a feeling.
それは感情だな。
You're worried.
心配。
And then suddenly, 大丈夫 feeling comes.
心配だったのになんだか大丈夫っていう気持ちが入ってくる。
That's what it is.
それがその信仰っていうものかな。
It's okay feeling.
それは大丈夫っていうその気持ち。
Yeah, and many people, even though they're grown, they're still thinking that's what faith is.
大人になっても皆さんもきっと何か大丈夫だっていうような気持ちのことを信仰って指すんじゃないかと思っている方も多いんです。
When I sing a gospel song and I feel this peace, that's faith.
ゴスペルソングを歌って、ああなんだかこう嬉しいような気持ちがやってくる、それこそが信仰かな。
And so many of us, that's our subconscious understanding of what faith is.
無意識のうちにそれが信仰ではないかというふうに皆さん感じてられるかもしれません。ですけれど聖書の中に書かれているその信仰とはどのようなものかというのはただそういった感情だけではないんですね。
It's not just a feeling of, oh, I'm okay.
私は大丈夫だっていう感情それだけではないんです。
If you look at what we just read in Hebrews 11,
このヘブルの11章を今読んだんですけれど、
the example of several people in the Old Testament are given.
旧約聖書の中の方たちのことがこのヘブルの中に書かれているんですね。
One is the example of two brothers, Cain and Abel.
カインとアベルというお二人の兄弟のことが書かれています。
The story is in Genesis chapter 4.
創世記の4章ですね。
And if you look at that story, we're not going to read it today, but if you look at that story, God talks to these men and tells them how he wants them to worship.
それで今日は読まないんですけれども、神様がこのカインとアベルという二人の兄弟にどういうふうに私のことを礼拝してほしいんだというふうに語っているんですね。
And how to give an offering.
そしてどのように捧げ物をしなさいよというその願いを神様がこの兄弟に語っています。
And so they go out to prepare their offering.
そしてその兄弟2人はその捧げ物を準備しに出かけていったんですね。
But Abel and Cain, their thinking was completely different.
だけれどアベルとカインの考え方は2人の考え全く違いました。
Yeah. God wanted an animal sacrifice.
神様はその動物の捧げ物をしてほしいと願っておられたんです。
But Cain is, he doesn't like, he is a vegetable person.
だけれどもカインというのは野菜を作っていた方なんですね。
And he said, I don't feel like doing it that way.
そんな風神様言ってらっしゃるけどそんな風にはしたくない。
Yeah, I like veggies.
僕は野菜が大好きだ。
Yeah, my vegetables are fantastic.
私の作る野菜っていうのは最高。
I don't feel like doing it the way God says.
だから神様そう言ってるけどそんな風にはしたくないな。
Yeah, and so he prepared a vegetable offering.
ということで彼は野菜を捧げ物にしたんですね。
And it was rejected.
そしてそれは神様に拒絶をされました。
Abel's offering was one of an animal sacrifice. It was accepted.
アベルの捧げ物というのは動物の捧げ物でした。それは神様に喜ばれたんですね。
Why was it accepted?
どうしてそれは受け入れられたんでしょう。喜ばれたんでしょうか。
The reason is he received a word from God and he obeyed.
それは彼が神様からのその言葉をそのまま受け取ってそれに従ったからです。
Yeah. He heard and he obeyed.
彼は聞いてそして従いました。
And that's faith.
それが信仰なんですね。
To obey, to hear God's word, and then to adjust your life accordingly.
神様の言葉を聞いてその、御言葉に従うということ。
It's not a warm feeling as we sing.
私たちが思うようにその温かい感情っていうだけじゃないんですね。
If you think it's a warm feeling as we sing, you are going to become a jet coaster Christian.
その温かい感情が信仰かと思うんであれば、クリスチャンのそうですね、生活がジェットコースターみたいにもうアップしたりダウンしたりするんですね。
Many times people come to me and they say, Rob, I don't understand what's going on.
多くの方たちが私のところに来て、ああ、何が起こってるか、ロブさん、わからないんですよとおっしゃいます。
When I come to KBF and we all sing, I feel so much.Much faith.
KBF に来てこの神様を礼拝をし賛美をしたら何かもう信仰にもう満たされるって気持ちがするんです。
Yeah. And I think I'm okay.
ああもう大丈夫って感じがします。
And I get home.
家に帰ると。
And I open the door.
そしてドア開けるんです。
And my mother says, ただいま。
お母さんがただいまと言って。
And the faith is gone.
そしてお母さんが何か一言言ったら僕の信仰はなくなっちゃうんですよ。
Yeah. Why do I feel so much faith here, but when I get home, I don't feel anything?
ここであって本当にもう信仰に満たされるのに家に帰ったらそれがなくなっちゃうのかな。
Faith is not a feeling.
信仰は感情ではないというのがそれでわかると思うんですね。
Yeah. It is receiving God's word and taking action upon that word.
神様の言葉を受け取って、そしてその言葉によって私たちは行動に起こす。これが信仰なんですね。
We also have here as an example Noah.
そしてノアの、また例が書かれています。
The same with Noah.
ノアも同じことなんですね。
He was in a relationship with God.
神様と深い関係を持っていて、
and God told him build a boat.
神様が船を作りなさいと言ったんですね。
Yeah, build it this long and this wide.
この長さでこの幅で作りなさいとおっしゃいました。
Use this kind of wood.
このような木、木材を使って。
Yeah, and he heard the word and he obeyed. That's what he did.
ノアは神様の言葉を聞いてそれに従って行動に起こしました。
Yeah, and so tremendous blessing was upon him.
そういうことで大きな祝福がノアに来たんですね。
Let's look at Hebrews chapter 11 verse 8. Hebrews 11, 8.
ヘブルの11章の8節を見たいと思います。
By faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going.
ヘブルの 11-8 ですけれども、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きましたとあります。
Obeyed and went.
従って出て行ったんですね。
That is the example of faith.
それが信仰の例です。
Not a feeling.
感情ではなくて、
Not some kind of excitement.
なんだかこうワクワクするその興奮する状態ではなくて、
But it's taking in God's word.
神様の言葉を受け取って、
And I'm gonna live as if this is true.
これが真理だと信じて生きると決めます。
Yeah, that's faith.
これが信仰なんですね。
And that's what pleases God.
それは神様に喜んでいただけるものです。
Yeah, this is so important.
重要ですね。
I believe especially right now.
今本当に重要だと思います。
Now, you know, I from a small child, I am a person who is always investigating something.
子供の頃からなんだかこういろんなことを、なんていうかな、
調べる
あの性格だったんですね。
Yeah, and so even at my house I have some strange habits.
家でもちょっと変わったあの習慣がありまして、
since I was a little boy I liked to make plastic models of airplanes.
子供の頃からあのプラスチックモデルの飛行機を作るのが好きでした。
Yeah, I don't do that anymore.
今はしないんですけれど、
but what I do now
今することは
is I have some binoculars by my door.
この双眼鏡、Yeah, そうです。ドアのところに双眼鏡を置いていて、
Yeah, and whenever I hear an airplane,
飛行機の音がしたと思ったら、
I check which one is it.
どの飛行機かなって見るんですね。
Yeah, and amazed, there's all kinds of airplanes flying.
いろんな飛行機が飛んでるんですね。
Yeah, half a year ago, at 4 in the morning, a shocking airplane came.
半年前の朝4時に、
Yeah.
すごいショックな飛行機が飛んできました。
Yeah, I was outside,
私は外にいて、
and I heard this like this.
すごい大きな飛行機の音がしたんですね。
And I looked up,
そして見たんです。
and I saw a B-52 US military bomber flying.
B-52 の米軍の飛行機が飛んでいたわけです。
Huge.
大きな飛行機が
Everyone else is sleeping.
みんなが寝静まっているその朝の4時に
I'm looking.
私はその飛行機を見ていたんですね。
But what is happening recently?
最近起こっていることはどんなことですか？
自衛隊 fighter jets.
自衛隊のその軍用飛行機というのがたくさん飛んでいるのを見るんですね。
Way more than before.
これまでにないくらいの数が飛んでいます。
Early this morning, they came by.
今日の朝早くもたくさんそういった軍用機が飛んでいました。
Why?
どうしてでしょうか？
I think some of you know.
それは皆さんご存知だと思います。
Yeah, there's all kinds of tension right now between Korea and China and Japan.
韓国、中国、日本というその三国間でとても緊張状態にあるということを皆さんお気づきだと思います。
And there are threats of missiles.
そしてそのミサイル攻撃の何か脅威というのが今あるんですね。
Yeah. And if you read, check different newspapers, never before has the world
いろんなニュースを見ますけれども、このような驚異的なことが起こったことはこれまで歴史上にもないというふうに書かれているんですね。
and so now is not the time to have a misunderstanding about faith.
ですので今この信仰という言葉を間違った理解をする時では全くないわけです。
We are going into a season where we must know what faith is.
信仰というのがどのようなものであるのかというのをしっかり理解するべき時代に生きています。
And order our life according to that faith.
そして私たちはその信仰に基づいてこの人生を秩序立てて生きていかなければいけないんですね。
In Mark chapter 4 verse 35 to 41
マルコの4章の35節から41節なんですけれども、
There's the story of the disciples. They're crossing the Sea of Galilee in a boat.
弟子たちがガリラヤ湖をそのボート、小舟に乗って渡っていくというストーリーが書かれています。
And they're crossing it because Jesus told them to do that.
イエス様がそのようにしなさいよと弟子に言ったので、弟子たちはそのことをしました。
So he told them to go over there.
イエス様が弟子たちにあちらへ行けと言ったんですね。
And so they got in the boat and they headed in that direction.
なので弟子たちは小舟に乗って、そして向こう岸に行こうとしていました。
Yeah, and then in the middle, a storm came up.
そしたらその湖の真ん中で大きな嵐がやってきて、
and waves started coming in.
そして大きな大波がやってきました。
Yeah, and they were in a panic.
そして弟子たちはもうパニック状態なんですね。
And they were thinking, we're finished, we're gonna die.
もう死んでしまうんじゃないか、もうおしまいだって言いました。
Yeah, and Jesus had to rescue them.
そしてイエス様はこの弟子たちを助けないといけなかったんですね。
And in verse 40, Jesus was scolding them about their faith.
40節にその弟子たちの信仰に対してイエス様が怒っている、怒っていらっしゃるところが書かれています。
Yeah. What was the meaning? Why was he scolding them?
なぜイエス様は弟子たちを怒っていたんでしょうか?
Yeah. The pattern is the same.
そのパターンは同じなんですね。
I told you to go to the other side.
私は君たちにあちらの向こう岸に行きなさいと言ったでしょう?
I'm God's son.
私は神様の息子ですよ。
If I give the word, you're going to get over there.
私がその言葉を言ったんだから、あなたは必ずあなたたちは向こう岸に行くんです。
It doesn't matter how much the weather changes.
どんなに天気がもう悪くなってもそれは関係ないんです。
It doesn't matter how impossible it looks.
その状況が不可能に見えてもそれは関係ないんです。
I said it.
私が言いました。
Why did you give up?
なのになぜそこで諦めるんですか。
Do you still not understand?
もう理解してないな。
Yeah. This is faith.
それこそ信仰なんですね。
Hearing from God,
神様の言葉を聞いて、
and moving forward as it is truth.
それが真理、誠だと思って私たちは進んでいきます。
This is so important for us right now.
それ重要ですね。今もう私たちにとってとっても重要なことです。
Yeah, a misunderstanding of faith is a serious problem.
信仰を理解できないというのは私たちにとって深刻な問題だと思います。
Well, how reliable is God's word?
神様の言葉というのはどれだけ信頼できるものなんでしょうか。
Matthew 24:35 says, Heaven and earth may pass away, but my word will not pass away.
マタイの 24:35 に書かれているんですけれども、この天地は滅び去る、しかし私の言葉は決して滅び去ることがないと書いています。
1 Peter 1:25 says that my word abides, goes on forever.
そして第一ペテロの 1:25 には、私の言葉はとこしえに変わることはないんですと言ってらっしゃいます。
In another place it says that the grass withers and the flowers fade, but my word stands forever.
他の箇所にもあるんですけれども、草は枯れ、花は しぼむ。だけれども私の言葉は永遠に立ちます。
and so that means that God's word is bigger than your problem.
神様のその言葉、御言葉は皆さんの問題よりもはるかに大きいということですね。
It's greater than your feeling.
皆さんの感情よりももっと大きいということです。
Yeah, it is the strongest, most stable thing.
もう一番強くて一番安定したものが神様の御言葉なんですね。
More stable than everything we see here.
私たちがこの目で見える全てのものを超えて一番安定しているものです。
Yeah, and so this is the kind of faith we must build into our life.
ですからそのような信仰を私たち立て上げていく必要があるんですね。
Yeah, you know, well, how do you do that?
どんな風にじゃあしましょうか。
It's by taking faith steps.
信仰の歩みを進めるということで立て上げていきます。
They began small.
それは小さな一歩かもしれません。
I can remember one of the very early steps that I took.
私がクリスチャンとして初めの頃に踏んだその信仰の小さなステップを覚えているんですね。
I felt that I wanted to pray to God.
神様に祈りたいと思いました。
I wanted to tell Tell him that I was a sinner. I failed in my life.
私はもう本当に罪人であり、人生に失敗したものであるということを認めていました。
Yeah, and but I knew that the Bible said if you confess your sin, God is faithful. He will forgive you. I knew that there was written somewhere in the Bible that.
聖書のどこかに私たちがその罪を自分の口で告白するのであれば、神はその罪を清めてくださる、許して清めてくださると書かれていると。
Yeah. And so I realized I have a choice.
なので私は選択肢があったんですね。
If I start to talk,
神様に向かって話し始めるのであれば、
I could be talking to the wall.
この話し始めるのが壁に向かって話しかけることもできる。
If this Bible is not true,
この聖書に書かれていることが真理でないのであれば、
then my talk would be to the wall.
私の言葉はただ壁に向かってぶち当たって落ちてしまうものです。
And so I have to choose.
ですから私は、選ばなくてはいけませんでした。
Am I going to believeThat a prayer is meaningless.
この祈りが意味がないものと信じるのか。
Yeah, 周作遠藤's movie seems to communicate that.
遠藤周作のその映画は
Silence.
Silence. 沈黙という映画は神様が何も自分に語ってくれない、yeah. ということなのか。
Am I gonna believe that?
それを信じるのか。
Yeah, or am I gonna believe what the Bible says?
あるいは聖書に書かれていることを信じるのか。
That if we pray with our earnest heart,
私たちが心を尽くして神に祈り求めるのであれば、神様は私のことを許してくださる。そして私たちのすべての悪い行いから清めてくださる。それはイエス様がなされたことのゆえに起こることである。私はその祈りを祈ること何か恥ずかしい気持ちがしました。ですけれどもその祈りをして神様が私の人生に入ってきてくださったんですね。
And so from now we needTo create a life where we are receiving from God and standing on that promise.
私たちは今から人生をまず神様の言葉を聞いてその神様の御言葉約束に固く立つというその生き方をしていく決意をしないといけません。
Yeah, you know, When I was a little boy, my mother was giving me advice, and she said, "You know, you get an allowance of money every month."
子供の時に母から、言われたんですけれども、毎月少しお小遣いをあげますよと言われました。
And I was so eager to get that.
そのお小遣いもらえるってとっても嬉しかったんですね。
It was never enough, but I was eager.
まあその十分じゃなかったですけれども、本当にいただけること、もらえること嬉しかったんです。
But one time I just got my money.
まあ、そのお金をある時にお母さんからもらって
And she said a terrible thing to me.
お母さんがひどいことを言ったんです。
Yeah, she said, "Why don't you give part of your money to God?"
ロブ、その今あげたお金の一部を神様にお返ししたらどう？
And I didn't say it, but I thought, "Are you crazy?"
私は何も言わなかったんですけど、お母さんそれってちょっとクレイジーだと思うよ。
This is my money.
これ僕のお金なんだから。
I washed a lot of dishes.
たくさんたくさんお皿洗いしたよ。
I made my bed many times.
そしてもう自分のベッドもちゃんと整えたし。
And then she began to share that if you give a part,
だけれどもそのいただいたものを一部を神様にお返しするんであれば、
yeah, it shows you're trusting God.
それは神様のことを信頼 頼していますよという信仰の表れなんですね。
He promises to then bless you.
そしてイエス様、神様はそうして私たちがお返しすることで祝福しますよと言ってくださっている。
But you need to do it from a thankful heart.
感謝の心でそのことを私たちしなくちゃいけません。
So we went to church.
教会に行って、
I still remember the first time.
初めてその日のことを覚えています。
The first time I gave the money was the reason I gave the money is because my mother was looking.
そのお金の一部を献金して捧げたのはお母さんが僕のことを見てるからそのことをしたんですね。
I really wanted to take it back.
返してほしいと思ったんですけど。
But I did it.
だけれどしました。
And the second time became a little easier.
2回目は少し、やりやすくなって。
And then I began to sense a blessing of God upon my life.
そうすることで神様の祝福が自分のところに来ているなというのを感じるようになったんですね。
Because there is a principle.
というのは原則がありまして。
And that is that if you give,
私たちが与えるのであれば、
God of finances, but also time.
そうですね。その経済だけではなくて時間も捧げるのであれば。
If you give to help God, to help people.
神様、そうですね。私たちが人を助けるために何か捧げるのであれば。
Then He begins to bless your life.
そうすれば神様が与えることでまた祝福をしてくださる。
Which then allows you to be a greater blessing to a greater number of people.
そうすることで私たちはより多くの方たちによりたくさんの祝福を流していくことができるんですね。
Yeah. And this is a Bible principle.
これが聖書の原則なんですね。
And when we believe it,
そのことを私たち信じます。
And we take action to it,
そして行動に起こします。
yeah, then it begins to work in our lives.
そうしたら私たちの人生の中でそのことがこう働いていくんですね。
You know, for years and years and years, I did lots of marriage counseling.
長年その結婚のカウンセリングというのをしてきました。
And many times I would sit down and first try to relax and get open communication with the couple.
のカップルと一緒に座って、何か本当にオープンにコミュニケーションできるようにそういった雰囲気作りをしてきました。
何
が問題なんだろうなということをちょっとこう探りながら、
many times I had to set up rules.
まあこういろんなこうルールを決めたりして、
will you cooperate with the rules that I lay down right now?
今ここにあるルールに皆さん、お二人協力してくださいよ。
When your husband is talking, don't talk.
そうですね、ご主人が喋ってる時は奥様の方は黙っていてください。
You will get your turn.
奥様の話す番も回ってきますから。
Yeah. And then, when she is talking, don't talk.
奥さんが話してる時はあなたは喋らないでください。
Yeah. And so many times it's like the other person is talking.
なのでこのお二人のどちらかがお話ししてる時は、
And they're like, hey,
そしたら何か言いたいけれども言えないっていうような顔つきになっちゃうんですね。
Like this.Yeah, many times it's like that.
多くの場合そんな状況でした。
But you know how to find out the true situation quickly?
だけれどもこの二人の関係の真実を早くに、発見する方法がありまして、
There's one very fast way.
一つ、いい方法があるんですね。
And that is, and many times they will not cooperate.
多くの場合、そのことにはお二人は協力しないことが多いんです。
Yeah, yeah. And that is, show me your bank books.
その通帳をちょっと見せていただいていいですか。
Yeah. Who controls the money?
誰がその通帳の管理なさってますか。
Yeah. Well, how do you show your trust through your finances?
その経済の領域においてお互いのその信頼関係というのはどのように取り扱っておられますか。
Yeah, And in this way, you can see how the bond between the two has been established.
そのことを聞くことで、お二人のその関係性のつながりといいますか、そういったものがどういう状況かというのが分かるんですね。
And you say, well, my money is my money, her money is her money.
私のお金は私のお金で、彼女のお金は彼女のお金です。
Yeah, yeah, then you know, this is the relationship.
というようなカップルであれば、お二人の関係はそういったものなのかっていうのが分かるんですね。
And how do you use your money?
あなたのお金はどんなふうに使われるんですか。
Wow, let's see. Golf club, golf club, golf club,
golf club, golf club.
Yeah, and then you can get the picture.
そうして確認をしましたら全体像というのが見えてきます。
Yeah, from looking at the way, because we spend our money in what we believe in.
私たちが信じているものに私たちってお金を 使うんですね。
How spiritual are you?
皆さんはどれだけ霊的でしょうか。
Yeah. How do you use your money?
どんな風にお金を使っているでしょうか。
Many of us, oh, don't say that, don't say that, I don't want to think. But that is the truth.
それが真実なんですね。
Yeah. We don't spend our money on nonsense.
私たちはノンセンスなことにお金を使いません。
We spend it on what is important to us.
自分自身に重要なこと、大切なことにお金を使うんですね。
And it's the same thing with God as well.
神様にとの関係性にもそのこと言えるんですね。
Do you have great faith?
皆さん大きな信仰をお持ちでしょうか。
Are you a great Christian?
皆さんは素晴らしいクリスチャンでしょうか。
Well, it can see by the way you spend your time and spend your
自分の時間の使い方、自分のお金の使い方、それによってよくわかるんですね。
Not how you sing.
どんな風に皆さんが賛美をしているかではなくて、
Not how you say amen. Like, it's not that.
Amen というその深い声で祈るその祈り方ではなくて、
This is the reality.
これが現実なんですね。
Believing a promise from God.
神様からの約束を信じます。
And taking action to it.
そして行動を起こしていくんですね。
Yeah.This is faith.
これが信仰です。
Yeah. One very special scripture to me is Matthew 14:36. I've talked about this many times.
そうですね。特別な聖書箇所、私にとっての聖書箇所はマタイの 14:36 なんですね。
Many of us know this is the story of the woman with the issue of blood who touched the cloak of Jesus.
長血を患っていた女性の話で、イエス様のその着物の裾に触ってその病が癒されたという話が書かれているところです。
And this scripture is a life-changing scripture for me.
この聖書箇所は私にとって人生が全く変えられるような大切な箇所なんですね。
Two and a half years ago, my life was going fading away. I could feel it.
2年半前、私はもう自分の命がなくなってしまう、その方向に向かっていると感じていました。
I was sick.
本当に、辛い病気でした。
And I was losing, weight very fast.
私の体重も毎日毎日速いスピードで本当に減っていったんですね。
And I was thinking, what is the most stable thing in the universe?
この全宇宙の中で一番安定しているものは一体何だろうかと思ったんです。
It's a word from God.
それは神様の御言葉だということが分かりました。
If I can get a word from God,
神様からのその言葉を受け取ることさえできれば、
Maybe I can stop this sickness.
この病気を病をストップすることができるんじゃないか。
As I began to pray and read and say, God, speak to me, speak to me, speak to me.
神様にはどうぞ私に語ってくださいと言って聖書を何度も何度も祈りながら読んで、神様に神様からのその約束の言葉を求めたんですね。
I'm losing a kilogram every day.
毎日毎日私の体重は減っています。
yeah, give me a word.
神様どうぞ約束をください。
And then I found this one.
そしてこの聖書の箇所を見つけたんですね。
And it jumped out.
その聖書の箇所が生きて私の目の前に飛び上がってきたんですね。
I'm gonna hold on to this.
もうこの聖書の約束を握って
With all my life.
もう人生をかけてこの御言葉を握る。
If I could just touch the hem of his garment.
イエス様のその着物の裾さえ触ることができたら、
If I could just touch it.
イエス様のその着物の裾を触ることさえできたら、
The life would come into me.
私の命はまた戻ってくるんだ。
And so I hung on to that with all my...
なのでこの約束に私はもうしがみついたんですね。
And I'm here.
そして私は今ここにいるんです。
Still.
今もいます。
In spite of all the tests.
いろんなテストがありました、チャレンジがありましたが、
yeah, yeah. The word.
神の御言葉です。
Taking action to the word.
そしてこの御言葉によってで行動するんです。
Yeah. Right now, I've been looking for a new one.
新しい約束を神様に求めているんです。
Yeah. Because when I was praying that prayer, if I could just touch the hem of his garment, I was also praying this.
イエス様の着物の裾さえ触ることができたらと祈っていた時、そしてまたこの祈りがありました。
Yeah. If I could just see the beginning of revival in Japan.
日本のこのリバイバルのもう始めさえ見ることができたら、
Yeah. It would be enough for me.
もう私の生きている意味はそこでもう終わってもいい。
But I have a problem.
だけれど問題があって、
I'm tasting revival.
もうリバイバルを今もう味わってしまってるんですね。
So I need a bigger promise.
ですのでより大きな神様からの約束御言葉が必要です。
A much bigger one.
もっともっともっともっと大きな約束が必要です。
And I found one.
でそれを見つけたんですね。
And it jumped out at me.
聖書の中から飛び上がってきた言葉があったんです。
It's in the Old Testament.
これは旧約聖書に書かれていて、
Second Kings 20.
第二列王記の20章です。
Second Kings 20 verse 1 to 6.
第二列王記の20章の1節から6節です。
It's talking about the King Hezekiah.
このヒゼキヤ王のことが書かれているんですね。
And when I read this, I just woke up.
これを読んだ時にもう目が覚めました。
I'm gonna hold on to this.
この約束を握って生きていくぞ。
Read it, please.
では読みましょう。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ、治らない。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈って言った。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。イザヤがまだ中庭を出ないうちに次のような主の言葉が彼にあった。引き返して私の民の君主ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、私のために、また私のしもべダビデのためにこの町を守る。
Last week I read this.
先週この聖書箇所を読んだんですね。
And it jumped out at me.
そして聖書の中からこの言葉が迫ってきました。
Yeah. This is my new promise.
これが私に与えられた神様からの新しい約束です。
I'm gonna hold on to this.
あ、この約束をしっかり握っていきたいです。
And here an amazing thing happened.
本当にすごいことがここで起こってるんですね。
God said you're finished.
神様はあなたはもう死にますとおっしゃいました。
But he prayed.
だけれども彼は祈って。
And God changed.
神様が変えられました。
God's no became a yes.
神様のノーがイエスに変えられたんですね。
God's no became a yes.
神様のノーがイエスに変えられたんですね。
Yeah. And this is going around in my head.
このノーがイエスに変えられた。これがもう私の頭の中をぐるぐる回っています。
Yeah. I wrote out this story and I put it on the wall.
この聖書の箇所をストーリーを紙に書いて、そして、壁に貼っているんです。
Yeah. Mark chapter, let's see.Matthew chapter 14, 36. This has been good to me for 2.5 years.
マタイの14の36はこの2年半私にとっては重要なかけがえない聖書箇所でした。
But I want to step up to something bigger.
だけれどももっと大きなものにステップアップしていきたいんですね。
I want to live to see God's revival spread all over this land.
私は生きて、そしてこの全土にリバイバルが広がることを見たいんです。
Yeah.What is faith?
信仰とは何でしょうか?
This is so important.
これ重要ですね。
Do you have, are you holding on to promises that you believe that God has given you?
神様が皆さんにくださったその約束というのを皆さんしっかり握ってらっしゃるでしょうか?
This will become so important.
これすごく重要です。
Yeah, when everything is good, it's easy to be a Christian.
全てが状況も全て良い時ってクリスチャンでいることってたやすいですね。
We can get all excited, you know, we can raise our hands.
本当にもう幸せで手を挙げて神様を称えます。
And that's okay. Enjoy that.
それ、そういう状況も素晴らしいです。その時期を私たち楽しんだらいいと思うんです。
But don't think that's faith.
だけれどもそれを信仰だと思わないでください。
Because God's word is bigger than anything that you feel.
神様の御言葉というのは私たちが感じるどのような感情よりも大きいんです。
It's truer than anything you have experienced.
皆さんが経験なさった全ての人生経験よりももっと大きなものなんです。
It doesn't matter how long you have been sick.
皆さんがどれほど長い病を患っていらっしゃる。
God's promises are greater.
神様の約束というのはもっともっと大きな偉大なものなんです。皆さんの経験よりももっと大きなものなんです。
That's faith.
それこそが信仰なんですね。
And that is what we must build in our life from today.
今からそのような信仰を私たち人生に立て上げていく必要があるんですね。
You know, some people come to me and they say, Rob, I know I should read my Bible. I don't read my Bible.
ある人が私のところに来て、ああ、私あんまりね聖書読んでないんですよとおっしゃいます。
Well, how can I do better?
どうやったらより人生よりよく生きれるでしょうかとおっしゃいます。
I made a promise to myself in January that I would read 3 chapters in the old and 3 chapters in the new.
Every day?
Yeah, every day.
1月に毎日。Yeah. 旧約聖書からと新約聖書から3章ずつ読むって自分に決めたんです。
But I've missed so many days.
だけれど、まあ何日もそのことできませんでした。
I can never catch up.
ああ、もうなかなか追いつかなくって。
Yeah, and I said, well, why don't you change the way you read?
じゃあその聖書の読み方変えられたらどうですかと言います。
As you read the Bible.
聖書を読むときに
Say, God, speak to me.
神様どうぞ私に語ってくださいと言います
speak to me.
ああ神様どうぞ語ってください
What is your living word for me?、
うん、私にくださっているあなたの生きている生ける言葉は何ですか
Give me a promise for this day that I can hold on to.、
うん、今日私がぐっと握って過ごせる今日の一日過ごせるような御言葉は何ですか
Show me something that I can hold on to and take action.、
うん、この私がぐっと握って行動が起こせるような聖書箇所あなたの約束は何ですか
If you do that,
それを神様に尋ねながら聖書を読むのであれば
Real faith will begin to grow.
あなたの中にある本当の信仰というのが成長していくんですよとお伝えします
And when the storms of life come,
そして人生の嵐がやってくるときに
you can keep on walking.
私たちはその嵐にものともせずに歩んでいくことができるんですね
And you'll find yourself getting over and going through the most amazing things.
そしていろんなことがあってもそれを乗り越えて素晴らしい偉大な計画に向かって前進していくことができます
I'd like to close
with 祈りで終わりたいと思います
Heavenly Father, we come to you in Jesus name.
父なる神様イエス・キリストの皆によって御前に来ています
Lord, faith is receiving a word from you and taking action.
主よ信仰とはあなたの御言葉をしっかりと受け取ってそして行動に起こしていくことです
Lord, help us to get a new concept for faith.
主よ私たちが信仰というのがどのようなものであるのかという新しい思いを考えを持つことができますように
Lord, help us to build our faith.
私たちが信仰を立て上げていくことができるように助けてください
Show us the next word you have for us.
あなたがくださろうとしているその御言葉を私たち受け取ることができます
ように。Help us to walk in it.
その言葉を受け取って私たちは歩んでいきたいです。
In Jesus' name.
イエス・キリストの御名によって祈ります。
Amen.
Amen.
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can.どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。